聖歌隊の皆様方の力強い賛美、心より感謝いたします。ありがとうございました。それでは早速ですけれども、聖書を拝読させていただきたいと思います。聖書の箇所は、新約聖書は第一コリント第15章14から20節までを拝読いたします。今日のテーマは、私たちに与えられた復活の信仰。復活の信仰、これがテーマでございます。コリント第一15章といえば、復活の章として知られております。それでは15の14から20までを読ませていただきます。そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。それどころか、私たちは神について偽証したものということになります。なぜなら、もしも仮に死者の復活はないとしたら、神はキリストをよみがえらせなかったはずですが、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って神に逆らう証言をしたからです。もし死者がよみがえらないのなら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。そうだったら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の発音として死者の中からよみがえられました。最初に一言だけお祈りをさせていただきます。天のお父様、主イエス様の復活を覚え、心より素晴らしい御名を褒めたたえます。今日の御言葉を祝福してください。イエスキリストが死んで葬られ、よみがえられ、今も生きて私たちのうちにいますという事実を受け取ることができますように、そのために聖霊がお一人お一人の心に働いてください。御言葉を取り継ぐこの者を清め、整えてお持ちください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。私たちクリスチャンの信仰の土台は、イエス・キリストの復活にございます。もしイエス・キリストがよみがえられなかったとしたら、聖書に書いてございましたように、私たちの信仰は虚しいわけです。キリストがもしよみがえられなかったとするなら、キリストは単なる人間であり神ではないのですから、信仰は当然虚しくなってきます。私は真面目に言うのですけれど、キリストがよみがえられなかったら、この世に集まって礼拝する必要はありません。キリストを述べ伝える必要は全くありません。私は真面目に言いますけど、キリストがもしよみがえられなかったとしたら、すべてのキリスト教会は解散した方がいいです。なぜなら、キリストはよみがえられなかったとしたならば、神ではないのですから、礼拝の対象ではないのですから、 そのようなことをする必要はありません。洗礼ニュータウンバプテスト教会は一日も早く解散した方がいいと思います。伝道は虚しく、礼拝は虚しく、献金は無駄になります。しかしイエス・キリストは2000年にわたって世界中で毎日曜日礼拝を受けておられるわけです。そして教会の人たちによってキリストは唯一の救い主だということが述べ伝えられているわけでございます。イエス様の時代、ローマ帝国ではローマ皇帝が神として崇められていたわけです。しかし今やローマ帝国もローマ皇帝も存在しないんです。しかしイエス・キリストはそれ以来ずっと世界中で礼拝され、また世界中に述べ伝えられているわけです。なぜでしょうか。キリストは葬られましたが、3日目に死者の中からよみがえり、まことに神の子であり救い主であったということが復活によって証明されたからなのです。私たちの復活の信仰というのはどんな信仰なのでしょうか。大きい2つのポイントで共に学びたいと思います。それはまず事実に基づく信仰であるということでございます。私たちの信仰は歴史的事実に基づく信仰であるということです。その具体的な事実といたしまして、まず多くの復活の証人が存在するということでございます。今日の箇所の第15章の3節から5節拝読します。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから12弟子に現れたことです。6節も、その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。そして最後に月足らずで生まれた者と同様な私にも現れてくださいました。多くの復活のキリストの証人が存在しているということなのでございます。ご存知のように犯罪事件の解決のために証人というものは非常に尊重されるわけです。証人が多ければ多いほど良いのです。キリストの復活についてはその証人は圧倒的に多いのです。復活のキリストに出会ったという証人は少なくとも500人以上いるということが聖書の中に書いてあることがわかります。特にキリストの弟子たちはたびたびキリストの復活を目撃しているわけです。目撃だけじゃなしに弟子たちは食事まで、復活されたキリストと食事まで共にしたのです。イエス・キリストは何か食べ物がありますかと言われました。弟子たちはここに魚があります、パンがありますと 言いますと、イエス様は復活されてからその焼かれた魚とパンを召し上がられたんです。復活されてお食事されたんです。弟子たちは完全無欠な人とは言えないんですけれど、基本的に正直な人でした。ですから500人以上の人たちが集団でキリストがよみがえったことについて嘘をついたとか、キリストがよみがえったことの幻覚を与えられたということは難しいと思います。証人が圧倒的に多いというわけです。もう一つの事実、これは弟子たちに起こった劇的な変化ということです。つまりキリストを告白することを恐れていた弟子たちが大胆にキリストは神の子であると復活を境にして変えられたということでございます。クリスチャンの方はご存じと思いますが、自分たちが信じていたイエス様が捕らえられて十字架につけられるということが分かると、迫害が自分たちに及ぶと思って弟子たちはもう散っていったんです。散り散りバラバラになってしまいました。ところがキリストが復活されたということが分かると、もう目撃すると一斉に集まったんです。前はですね、あなたは弟子でしょと言われたら、いえ違いますと、あんな人知りませんと、迫害されることを恐れて否定していた弟子たちがもう大胆にキリストを神の子だと言うようになったわけなんです。もう当局者に捕らえられても迫害されても、イエス・キリストは神の子ですと言うようになったんです。自分の仲間が捕らえられて殺されるのを見ても、それでも彼らはキリストはよみがえられたと言ったわけです。弟子たちはこう言っています。私たちは自分の見たこと聞いたことを話さないわけにはいきません、こう言ったわけですね。イエス様が十字架につけられた後、あんな人知りません、私関係ないですと言っていたんです。ところがキリストがよみがえられたことを境にして、もう大胆にもう出かけていったんです。そしてイエス様は本当によみがえられた誠の神の子である救い主ですと言ったんです。仲間が殺されても否定しなかったんです。自分が殺されることを分かっても否定しなかったんです。皆さんちょっと考えてみてくださいね。噂話のために命を捨てることができるでしょうか。作り話のために命を懸けてそれを主張していくと思われますか。人は真実、真理のためにのみ命を捨てることができます。なぜ弟子たちはあんなに変わってしまったのか。それはキリストが間違いなくよみがえって生きておられるということが分かったからでございます。もう一つの歴史的な、いや、あ、はい、そうです、歴史的な事実は何かというと、キリスト教会の誕生と発展と言えることができます。教会は聖書によりますとエルサレムで誕生しました。そして迫害を受けながらローマ帝国の各地に広がって 参りました。ローマ皇帝は大変その勢いを恐れたわけです。そして迫害を加えるようになりました。それにもかかわらずキリスト教会はどんどんと広まり、信者は増えていったわけなのです。イエス様がお亡くなりになってから後に現れたユダヤ人のヨセフスという歴史家がいるのです。この人はクリスチャンじゃありません。単なる歴史学者なんです。しかしながら彼は歴史でこのように書いているんです。未信者の歴史学者が言っていることに意味があると思います。お聞きください。さてその頃イエスという賢人がいた。彼は不思議な技を行い多くの人々を教えた。彼はユダヤ人からも異邦人からも相当な支持を得た。ピラトが我々の間の要人の意見を受け入れてイエスを十字架につけた時、彼を信じた者たちはイエスを捨てなかった。なぜなら3日目に復活したからである。昔の預言者たちはこのことを預言していたが、その通りになった。そして彼の名を取ってクリスチャンと呼ばれる者の群れは今も後を絶たないと、未信者のヨセフスがそれを書き残しているということに意味があると思うわけなんです。ある裁判官がこのように言っております。復活の証拠は決定的である。私は今まで多くの事件に関わってきたが、キリストの復活ほど圧倒的な証拠を見たことはない。このように言っています。この世の多くの人たちはキリストの復活を信じられないと言われます。それはなぜでしょうか。証拠がないからかというとそうじゃないんです。キリストがよみがえったということはキリストは普通の人間ではないということなんです。そして人間は罪人であるということなんです。そして悔い改めなければならないということなんです。それをしなければならないので、それをしたくないので、キリストがよみがえったということを多くの人は認めることができないだけのことなんです。なぜじゃあキリストがよみがえったことが歴史的な事実であれば歴史から消えたか、どうして学校の教科書にキリストが述べ伝えられたパウロという人によって述べ伝えられたということは教えられても、どうして学校の教科書からキリストの復活は消えたのか、それが伝えられないのか。皆さん、歴史というものは主観によるのです。歴史は同じはずですけれど、歴史を残す人の主観が入りますので、自分の都合の悪いことは歴史に書き残されないわけです。歴史というのは真実のはずなんです。でも自分にとって都合が悪いことはそれはその通りに書かないのです。教えないのです。じゃあなぜキリストが歴史学の書家が消えたのか、もしイエス・キリストがよみがえったということを本当に 認めるなら自分は罪人であり、自分は悔い改めなければならないということを認めなければならないからじゃないですか。歴史は真実でなければならないはずです。でも皆同じではないです。キリストが復活が歴史から消えているのはその事情によっていると私は思います。私たちに与えられた復活の信仰、それは歴史的事実に基づく信仰であるということでございます。では次、復活の信仰というのは恵みを与える信仰であるということでございます。まず一つのことは、キリストは私たちと共にいてくださるということでございます。キリストはよみがえられる前、生前は肉体、私たちと同じ肉体を持っておられ、その制約を受けておられましたので、ひとときに一箇所しかおられません。そうですね、私たちこの体を持っているならば、ここにいたらあそこにいることできません。しかしキリストの復活の体というのはね、この血肉の体じゃないんです。環境に制約されない霊の体、栄光の体であるわけなんです。ですから信じる者と共にいることができるということであるわけです。弟子たちはイエス様が十字架につけられますと離れてしまいました。でもキリストは離れることはありませんでした。イエス様は裏切られたんです。見捨てられたんです。でもイエス様は彼らを見捨てず、彼らと共にいてくださったわけなんです。あのエマオというところに戻っていた二人の弟子たちの話をご存知だと思います。二人の弟子はキリストを心から信じてたんです。でキリストに従っていこうと思ってたんです。でもキリストは十字架で死んでしまわれました。失望して諦めて田舎へ帰っていたんです。そのエマオという田舎に帰っていくとき、イエス・キリストは彼らと共にいたんです。彼らは分からなかった。彼らは失望していたから、キリストがいらっしゃることを分からなかったんです。イエス様の方から話されました。あなた方は何を話してるんですかって二人は言うんです。あなた知らないんですか、この前エルサレムで起こったこと、イエスが十字架につけられ殺されたということです。と私たちはあの方に希望を置いて従っていこうとしていたんです。とイエス様は、ああ愚かな、御言葉を信じない人たちよと言われたのです。そして人の子は十字架につけられ葬られ三日目によみがえられると言われていたじゃないですかという言葉を聞いて、目が開かれてイエス様が共にいらっしゃるということが分かったわけです。皆さん、失望して諦めて元の生活に戻ろうとしている、そんな人と共にイエス様はいてくださったんです。それは今でもそうなんです。今でも私はこんな試練を受けて、もうイエス様は助けてくれると思わない、もう私は前の生活に戻ろうと思っていると思っている人がいらっしゃったとしても、イエス・キリストを信じられたのであれば、イエス様はあなたと共におられます。 私みたいな生活をしている者にはイエス様は一緒におられないだろうと思われても、イエス様は共におられます。なぜならイエス様は罪人のために十字架にかかられ、葬られ、罪人の私たちのためによみがえってくださったですから、イエス様はいつも共にいてくださるんです。これなんという素晴らしい恵みじゃないでしょうか。クリスチャンの皆さんでひょっとすると大きな試練を受けて、私はもうダメだとこういうように思っていらっしゃる人おられないでしょうか。諦めないでください。イエス様はあなたと共におられます。これが復活が与える恵みだと思うんです。もう一つの恵みは、私たちの労苦は無駄にならないということです。もちろんキリストのための労苦でございます。15章の58節を見ていただきますと、こうございます。ですから、このですからはもちろんキリストは復活されたのですからを受けています。私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですからと書いてございます。キリストはよみがえって今も生きておられますので、キリストのための労苦はどれ一つ無駄になることはないわけです。この世では無駄だったと、もったいなかったというようなことがあると思います。私はもちろんありますが、皆さん方も終わりだと思うんです。一生懸命やったけどあれは無駄だった、あんなことをやることなかった、こういうようなことがあると思うんです。でもイエス・キリストのためにしたことはどれ一つとして無駄になることはないんです。私たちのすべてのキリストの名による祈り、これは覚えられているんです。私たちがキリストのためにした奉仕、これも覚えられているんです。キリストのために捧げた献金、それすべて覚えられているんです。なぜかというと、イエス・キリストはよみがえって生きて、すべてのご自分のためにされたことを覚えてくださり、それに対して正しく報いを与えてくださるからなんですね。ここにですね、キリストのために奉仕をする、生きるということの希望があると思いますね。私の神学校の恩師の先生で、この第一コリントの15の58、しょっちゅう言われていたことを覚えております。この方は有能な方でしたけれど、宣教師となって日本にお見えになって、そして日本人の魂のためにしてくださり、そして無料で神学校で私たちに教えてくださいました。私は学生結婚をしましたので、千里ニュータウンから JR の明石駅まで通いましたが、私が経済的に厳しいことを察して、その先生は東灘区に住んでいらっしゃったんですが、灘区に住んでいらっしゃったんですけど、私が阪急で、そして行く時 阪急の芦屋で降りてください。私はあなたを拾って神学校へ連れて行きます。毎日私の交通費の半分にあたるものを負担してくださいました。この小さなもののためにやってくださったんです。いつもおっしゃっていました。固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。この方は2年ほど前天に召されました。神学校に献金が届いたんです。息子さんから関西単立バプテスト神学校の運営のために使ってくださいと遺産の一部を教会に、いや神学校に献金してくださったんです。神様は宣教師リーラン・ラネールの愛のロープを覚えてくださり、必ず報われるということを心から信じておられた。私たちもそのことを信じます。そして主が先生に豊かな報いを与えてくださることを心から信じます。キリストはよみがえられたんで、今も生きておられます。私たちのどんな小さな奉仕であっても、捧げ物であっても、それを覚えてくださっているんです。そして必ず報ってくださいます。ここに主のために生きるということの希望というものがあると思います。もう一つの恵み、私たちは死に勝つことができるということでございます。第一コリントの15章の54節にこうあります。しかし朽ちる者が朽ちない者を切り、死ぬ者が不死を切るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。死というものは人間の最大の敵で、誰も死を免れることはできません。聖書のヘブル書の 9-27 に、人間は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると書いてあります。愛する皆さん、ここにいらっしゃる方は 99.9% 100年先死んでいらっしゃると思います。誰も死に勝つことはできない。どんな権力者であっても死に勝つことはできないんです。人間の最大の最後の敵、それは死であり、死の壁が立ちはだかっているわけです。すべての人はその壁に張り替えされてしまいます。だから死と向き合うということを普通は人間はしないと思います。避けたいと、考えたくないと思うんです。しかしキリストはよみがえられたんです。死に勝利された、死の力を滅ぼされたんです。だから私たちもイエス・キリストを信じることによって罪が許され、永遠の命を与えられて、死に勝つものとされるんです。もう愛する皆さん、クリスチャンであるなら、キリストを信じているなら、永遠の命を受けておられるなら、私たちはもう死に勝っているんです。戦う前にすでに勝っているんです。これ素晴らしい事実じゃないかと思いますね。誰が何をしても死によって 滅ぼされてしまう。それが罪人の人生だと思うんです。でもキリストはよみがえられた。だからイエス・キリストを信じる者は神の御霊をいただいてますので、私たちも死に勝つものとされている。幸いな恵みだと思います。そして最後の恵みは何かというと、私たちもやがて復活するということでございます。15-51から見ますと、聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのです。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。復活の体に変えられるのですということです。でこの私たちの復活というものはキリストの復活にかかっているわけです。キリストの復活は私たちの初歩であるわけです。やがてイエス・キリストは私たちを迎えるために来てくださるんです。その時キリストを信じ御霊をいただいた人、葬られていてもよみがえるんです。素晴らしいことだと思います。ローマ人への手紙の第8章の11節を見ますとこうございます。もしイエスを死者の中からよみがえらした方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらした方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。イエス様を受け入れるということは神の聖霊をいただくということです。神の御霊が宿っておられる人は、その人は葬られたとしてもやがてキリストがお迎えになるときよみがえるんです。どのような亡くなり方をされていても、その人は神の御霊によってよみがえらせられるんです。お墓に丁重に葬られた人はもちろん、そのように不幸にして葬られなくった人であったとしてもよみがえるんです。神の御霊がよみがえらせてくださるんです。救いが完成するんです。イエス・キリストの復活の体のように変えられるんです。これ素晴らしいことだと思われませんか。この世にはね、お生まれになって障害を持たれた人が多いわけですね。何もできない、見えない、話せない、歩けない、食べられない、いらっしゃると思います。イエス・キリストはいらっしゃるとき、そのようなお方もキリストの復活のように完全なものとして復活させられるんです。神様は愛の方です。真実で平等な方です。すべての人に素晴らしい救いを与えてくださるんです。これは復活が与える大きな恵みではないかと思うんですね。キリストは復活して今も生きておられる。ここに私たちの希望がございます。人は現れては去っていくんです。権力者も現れては去っていくんです。指導者たちも現れては去っていくんです。 でもイエス・キリストは今も生きて私たちと共にいてくださるわけです。復活の信仰というのは先日めて言えば主は生きておられる、主は生きておられるということを信じることだと思います。このイエス・キリストに自分自身を追いだねして歩んでいくとき、私たちは素晴らしい人生を送っていくことができると思います。預けようじゃないですか。キリストを信じるというのはどういうことですかということを時々聞かれる人があるんですね。英語ではですね、 believe、 信じるなんですけれども、本当は trust、 トラストが近いと思います。信じるというのはトラストというのはね、日本でよく言うんだったら銀行にあります、何々信託銀行、この信託にあたると思います。信託銀行というのは自分のお金をその銀行に預けて、そして利子をもらいます。信託した人は元金とともに利子が入ってきます。イエス・キリストを信じるというのは私たちのためによみがえって今も生きておられるこのキリストの言葉に信託する、預ける。そうした時、私たちはキリストの命で今までの人生の何倍もの祝福を受けるんです。クリスチャンの皆さん、あなたはもうキリストのお言葉に預けていらっしゃいますか？まだクリスチャンでない方が いらっしゃいましたら、どうぞあなたのために罪を負い、あなたのために死に葬られ、あなたのためによみがえり、今もあなたと共にいらっしゃるイエス・キリストを救い主として受け入れてくださるように心からお勧めします。そしてキリストのお言葉に信頼を置いてください。お任せになってください。キリストは生きておられます。キリストは昨日も今日もいつまでも変わることはありません。このキリストに預けた時に神の聖霊が働くんです。クリスチャンの中でですね、私イエス様を信じてるけどあんまり人生変わらないと言われる方がおられるかもしれません。それであればですね、それは信託の問題じゃないかと私は思います。本当に預けていらっしゃるんでしょうか？ご自分の意思で追い種になったんでしょうか？追い種になれば神の聖霊は必ず働きます。生きて働くんです。歴史上の出来事でキリストの復活を信じるか信じないかによって人生変わるんです。歴史の出来事でね、信じても信じなくても別に人生変わらない、これいくらでもあるんです。歴史的な事実を本当に信じてもそれで人生変わるわけじゃない。でもイエス・キリストを信じるか信じないかによって人生は変わってきます。キリストは生きておられます。今日イエス様に一切をおいだれなさいませんか？イエス様を信じておられない方は イエス様をお受け入れになりませんか。そして新しい命をお受けになりませんか。お祈りしたいと思います。天のお父様、イエス様がよみがえり私たちと共にいてくださることを感謝します。私たちはこのキリスト様のお言葉に信頼を置きます。聖霊が私たちを生かしてください。もしまだイエス様を信じておられない方がいらっしゃれば、今日悔い改め、イエス様を神のことを信じ受け入れ救われ天国に行くことができるようにお導きください。今から招きの歌を歌います。神の聖霊がお働きください。クリスチャンが神の御心に従うことができるように、一切委ねることができるように、示されている言葉に今日従うことができるように、そして主は生きておられると心から告白できますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それでは。